杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーです。スタジオには杉村太蔵さんをお迎えしております。杉村さん、こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いします。
こんにちは。
よろしくお願いします。
太蔵さんがこの番組で夏休みを取ったから大変なことになっちゃったじゃないですか。株価がこんなに下がっちゃいましたよ。
いやいやいやいや、でも、うん、これね、ちょっと冒頭からね、復帰早々ドヤ顔で申し訳ないんですけどね、私のシナリオ通りなんつって、
実際
いや本当ね、前回放送した時は、うん、あれですよ、8月末ぐらいから、うん、少しずつ買い始めたいっていう話をして、うん、で確かに今朝前場も470円安、今現段階でも結構下げてるんですか、うん、大きく株式市場下落乱高下続いてますけどね、私はもういよいよノーポジを解消して、うん、少しずつ買い始めてるという状況ですよ。
絶好の買い場の、
いや絶好の買い場国策投資家として改めておさらいですけどね、うん、やっぱり何といっても大事なのは内閣支持率ですと、はい、繰り返し申し上げてますと、うん、それが今日の日経のでは内閣支持少し上がってきてますよと、
ね、38% だったのが 46%、うんね、これ結構大幅上昇ですよ。
いやかなり大きいですね
38から46ですもんね。
安保法案でかなりね支持率を下げて、でところが総理談話、何種類の総理談話が評価されているということで、それで、まあ、反転していると、いずれにしろですね、内閣支持率が安定して、上昇になったっていうのはすごく大きいこと、加えてこのやっと待ちに待った下落相場と、いやこれはね、本当に待望の買い場がやってきたっていうのが私の考え方です。
そうなんですよね。悔しいけれども太蔵さんはすごく当てましたね。2万円台のところでこっからあんまり上がるっていうような感じにならないんだよなっていうことを2万円台の時に言ってまして、まあ、今ドヤ顔になってるのもこれ当然だと思うんですけど、
それで大事なことは確かにもうストロングバイなんですけども、じゃあ全額一気にここで買うかと、うん、いうわけではないんです。本当にね、再三申し上げてますけども、株というのはですね、例外なく買うと下がるし売ると上がるという、これ極めて難しいもんです。だから私もそうです。今少しずつ買ってますけども、買うとね下がってます、
はいはい、
でもそれでもいいんです。まだまだ下がるかもしれないけど、少しずつ少しずつね買って、来年の、そうですね、参議院選挙手前ぐらいまで、にはですね、2万1000円またそれ以上の、ところも、だから絶好のですね仕込み場、この9月は、うん、そういうふうに私は考えてるんですね。
これ投資家としては、うん、一番安いところで全財産を投入して、うん、そこから一度も下がることなく、うん、株価が大底を捉えて上がり続けるというのが、うんうん、理想的な投資という人も世の中にはいるかもしれませんが、それは無理ですよね。
それはですね、誰もできないことです、
はい、
神様でもできない、
はい、
おっぽと尻尾はくれてやるってよく言いますけどね、うん、もうおっぽどころかね、膝上、胸下ぐらいでいいんですよ、食べるところはそのくらいで十分なんです。
うん、
だから、まあ、あたふたしないでもらいたいなと思います、うん、それからもう一つね、はい、国策投資家としてね、うん、今この場で買いだと、私が判断している材料に、10月以降のスケジュールがあるんですよ。それはね、はい、例の公務員の共済の基金がですね、日本株の運用約2兆円ぐらいだったかな、うん、始めますよと、いよいよ始まりますと。
この時期からなんですね。
そうなんですよ。ちょうど今年の3月ぐらいからそんなニュースがあって、うん、決定しましたと。で10月ぐらいから運用開始しますよと。今ちょうどいいタイミングで下げ始めてますから、うん、運用者も非常に買いやすくなるんじゃないかなっていうのがまず1点、うん、それから11月でしたかね、日本郵政上場します、はい、時価総額全体で10兆円、これ今世紀最大になります。でその日本郵政がですね、これまで国債の運用ばっかりだったんですけども、やはり上場企業だと、民間企業だということで、運用の対象先も多少リスクあってもやっぱり日本株、これ持ってこうと。これ金額まだ正確に出てませんけども、西室社長の話ではやっぱり10兆円ぐらいの、日本株への運用を考えていると。これもかなりのインパクトだと思うんですよね。
日本郵政自体がね、100兆円を優に超えるような、ね、貯金っていうんですね、郵政の場合はね、はい、それを持って捨てているわけですから、そこで株比率高めたら、これは
全体の運用したのが200兆ぐらいですからね、いやかなりね、これはね、マーケットにはインパクトある。
じゃあ200兆でしたら 5% でも あの10兆円
ですからね。
そういう計算になる、
そういう計算になりますからね。
だから10兆円、
うん、そういう意味では日本株へに日本株に流れて込むお金っていうのがですね、まあ、10月以降たくさんありますよと。だから下値はね意外と硬いんじゃないかなと思ってるんですよね、うん、はい、もう一つあのニュースとして注目しているのは自民党の勉強会なんかで、
ええ、
ゆうちょ銀行今預け入れ限度額は1000万ですけども、はい、段階的に3000万まで引き上げると、
うん、
これもねやっぱりマーケットにはですね非常にあのポジティブな
話だと思います。巡り巡って株価対策になるんじゃないか。
株価対策でそれが運用資金になりますからね、
うん、
あのそういうことを考えていくとこのタイムスケジュール的には9月きちっと仕込んで、でもう一つあの注目してやっぱ自民党総裁選です、
はいはいはい、
これ前回放送の時にですね8月27日に野田聖子さん出馬を表明すると言い切ったんですけどね、
はい、
8月26日に総裁選無投票ではいけないんじゃないかと、うん、やったらいいとそこまで言ってくれたんですけどね残念ながら20人の推薦人確保できなかったみたいなんですね。この段階ではね
出なかったんでしょうけどね
出なかったのも満々ですけどね、だから僕としては個人的にはその総裁選でしっかり政策論争を見たかったなと思うんですけども、あのどうも無投票再選されただこれね安倍さんやっぱすごいなと思いますのはね、うん、自民党総裁選の任期っていうのはですね2002年に3年に変更したそれまで2年だったんですけどね、
はい、
3年任期満了でその後に無投票再選ってのはこれ史上初ですよ。
初めてなんですか。
いやこれ自民党離党60周年ですけどもねいやかつてないほど今自民党一枚は、
うん、3年間、総裁やったらその後何かしら文句を言う人がいて誰かがどっかのグループは
対立候
補を出すというのが一般的だったんですか。
一般的です。でそれが通常だと思います。で今回もやっぱり多様な意見を聞きたい政策論争をしてほしいっていう声も実際あるんですけどもそれをやっぱり飛び越してここは無投票でいくっていうのはこれは株価的には、まあ、よし悪しありますけどでもそれだけ政権基盤が安定してるっていうのはやっぱり内閣支持率の話とあの同じことになってしまいますけども、うん、あのプラスとして考えていいんじゃないかなと思いますね、
う
ん、
その政権をですね揺るがすような何かリスクはないのかって考えてみたいんですけども、はい、TPP まだまとまってないじゃないですか、うん、でこれって成長戦略の一つにも挙げてるわけですしこれ意外なリスクになるんじゃないかなと思うんですが。
いやおっしゃる通りですね。あの確かにこのまま破綻するんじゃないかっていうふうに考えてる人もいますけどこれも私の投資判断です。
はい、
まとまんじゃないかと思ってますそれすごく淡い期待なんですけども
淡い期待
ですただやっぱりねあのオバマ大統領もやっぱまとめたいと、うん、総理もまとめたいとこの主役がね2人やっぱり同じ方向を向いてニュージーランドがちょっとね難しいこと言ってるようなんですけどもあのこれはねあの継続的にあのまとまる方向に いつまとまるかどうか分かりませんけどもやめたっていうにはならないような気がするんですよね。だからそれほどあの政権を揺るがすような話になるかっていうかその株価にマイナスになるような話にもならないんじゃないかっていうのが私の見立て。むしろプラスになることの方が大きいんじゃないかなっていうふうに思います。
これだけその前に時間かけたんだったら何かの結果になっちゃ困るよと、
うん、やっぱりそういうふうになると思いますね、うん、あの政治の流れでいくと。
なるほど、
私はそこに期待をしていますけどね、はい、
今太蔵さん見てて思ったんですけど太蔵さんのことを僕初めて見たのは太蔵さんが国会議員になった時に初めて、
はいはい、
あの顔を拝見したんですよ、はいはい、そういう人多いと思いますけど、
は
い
は
い、
それはそうで
しょそういう人多いところかそういう人しかいないと思いますよ
それ以外で会ってるとは家族ぐらいしかいないですけど
それでよく考えてみれば太蔵さんって、あの小泉総理大臣が、
はいはい、
あのよし国民の声を聞いてみたい、うん、あの郵政の民営化に対して賛成なのか反対なのか、
そうそうそう
国民の声を聞いてみたいってあの選挙で当選したのが太蔵さんでした。
いやだから、あの今回日本郵政が上場しますけども、うん、その民営化法案をに国会で採決で賛成の札を投じた人間ですからね、
うん、
やっぱり ものすごくこう あの時ね本当にこう法案読んであ2015年に上場かって書いてあった時に10年後って僕36ずいぶん時間かかるんだなと思ったもんですよ。
2005年でしたよね。
2005年でしたから、ね、いやだからすごいあの、
ね、
あれから10年かなっていうすごい思いがありますけどね。
なるほど、はい、でここでですね日本郵政についてリスナーの方から質問が来ていまして、はい、午後からパインさんからです。
なるほど。
郵政上場は買いですか？国策投資家さんの目線で郵政3社を魅力を感じる順に順位付けしてくださいませということなんですが、どうでしょうか？
これはですね、発言注意をしなければなりません。
はい。元小泉チルドレン的にはどうなんでしょうか？
なんせ郵政民営化にね、法案を賛成した人間ですよ、
はい、
これダメだっていうわけにいかないでしょ、ね、それでこんなねえ、順位つけるわけにも全て素晴らしいと思ったから賛成しているわけで、
なるほど、
それはもうぜひ皆さんご興味のある方はお買い上げいただきたいと、支えていただきたいというのがもう、
もう順位付けなんてできないよと、
そんなもうとんでもないことですよ。
こういう質問あるけど、でも価格がさ、いくらが前提になってるかっていうのは分かんないと、これ答えんの、
これね、本当ね、冗談抜きでね、僕がね、この場でね、いや日本郵政ちょっと様子見た方がいいですねって言ったら、とんでもないブラックジョークになりますからね、
じゃあちょっと少しですね、質問を変えて、こういった国策系の会社が上場した、例えば NTT であるとか JR が上場した時って、過去どんな動きになったりとかしてますか？
あのね、面白い話聞きましてね、あの NTT の時は上がったんですよね、
うん、
はいはい、
で JR、 JR、 これ下げた、
下げた、
で JT も下げた、
うん、
N は上がって J は下がるって話なんですよで今回ね N なんですよ、
だから N ですね、
だから上がんじゃないかっていう
でも N が上がる、まあ、背景としてはやっぱり安倍さん的にはここは上がってもらわなきゃ困るってい
うのは、いやこれね、アベノミクスの本当、あまり言われてませんけど、この日本郵政上場は第5本目の矢ぐらいでもかなり太めの矢で、これはピシッと決めてくると思いますよ。これね、大きな株価対策になりますし、この成功の成功するかしないかで、来年の参議院選挙の直前の株価に大きな影響を与えますからね。これね、国策投資家としてはもう国は是が非でもこの上場をきっかけにまだ株価再浮揚させんじゃないかなっていう。
そうした時に、もしもこの上場する時、うん、11月4日が予定なんですけど、うんうん、中国リスクとか何か出てきたとしても、うん、何か新しいものを安倍さんたち、まあ、政府が出してくれる可能性っていうのは十分あるってことなんですか？
そこがね、中国株の話ね、うん、どう見てますかってよく聞かれるんですけどね、うん、まあ見て見ぬふりと言いますかねいやね、これね難しいんですよ、うん、あのね、あの不安要素言ったらね、キリがありません。ただね、まあ、これもね、私はね、そんなに黒田総裁もね、リップサービスかどうか知りませんけどね、そんなに問題ないんじゃないかみたいなことも言ってますしね、
さらっと言われてましたね、
さらっと言ってましたね、うん、で、確かに景気減速してるのは事実なんでしょうと。ただそれをね、あまりにも気にしすぎちゃうと、じゃあいつまで経ってもね、投資できません、
うん、
だからね、最後もう一回基本に立ってもらってね、やっぱ投資で勝つためにはね、愛と勇気と若干の知識なんですよ、うん、でこのね、勇気がないとね、いつまでもね、投資では勝てないっていうのはね、これはもう声を大にして申し上げたいね。
懸念材料っていうのは必ず世の中にはあるわけだから、それがなくなってから株買うと言ってたら、一生株買うことはできないということなんですよね。
特にね、個人投資家っていうのはプロと違って、プロはプロにあって個人にないものっていうのは、プロは情報を持ってます。で個人はその情報には勝てません。だけど個人は時間があるんですよ。プロは時間がないんですよ。常に利益を出してくる。時間をかければね、また持ってくるというその気持ちでね、私はね、私の投資判断としてはもうストロングバイということで。
それで投資する対象の企業が、まあ、しっかりした成績を残すんだったら、はい、まあ、買いだっていう部分あるかと思うんですが、ちょっと東芝って大きい会社があるじゃないですか。世の中に東芝っていう大きい会社が、その会計の話などにおいて、この決算発表がなかなかできない。3月で締めた決算ですよ。それ、遠い昔じゃないですか。
いや、だから。
その決算発表ができない。
ねえ、上場を維持できるのかどうなのかって、まあ、私は東芝の株を持ってないから、まあ、なんとかなるんじゃないかって思ってますけど持ってる人は今どんな思いでねと思うと ね、 あれ
上場廃止の可能性もなきにしもあらずですもんね。
これね、東芝の問題っていうのはやっぱり国策投資家としても非常にね、心配しているところで、これ2014年にコーポレートガバナンス強化しましょうと、これ、うん、アベノミクスの本当に3本目ぐらいの矢だったんですよね。そこの強化でやっぱり株日本に投資してもらおうっていうのがあったんですけどね、やっぱこういう問題起きてしまうと、僕ね、監査法人もね、責任がある一方でね、気の毒な面もあるんですよ、
うん、
例えばね、今の監査法人だったら、例えば社長、そのツケ見せてくださいよ、なんかと、 言ったら何言ってんだと、それ見せれないよと、ね、そんなことこの決算でハンコ押さないんだったら別の監査法人やるぞと、はい、こう言われちゃったらもうどうもなんないです商売では。だからね、上場企業のね監査法人はね、私はね国選監査法人のような形にしたらいいと思ってるんですよ。
上場してる会社
については
、
そうそう、国へと証券取引所がきちっと監査法人に権限を与えて、もうあの監査する、あの調査する、あの権限を与えると、そ の, あの例えばその机のね中開けろと言ったら、その命令に従わない限り、従わないともう行政処分が下りると、うん、そのくらい強いね監査法人に権限を与えてあげると気の毒ですよ、
はい、
やっぱね、お前のところで犯行さんやったら次やるって言ったらね、どうしても萎縮しちゃいますからね。
そこからお金もらってるわけです
よ、ね、そうなのよ、
取引でその会社からお金もらってるわけですもんね。
国選弁護士みたく、例えばマイナスから少しでもプラスになると、弁護士のね技術、あの力量でいい、少しでもいい弁護士を雇ってなんとかしようって、これはねいいんですけどね、より企業にとってじゃあより良い監査法人ったら、多少ね、その甘いところでも反抗してくれるっていうところがあるじゃないですか。
私の知り合いでね、よくね、酒飲ましてもらうそうですよ。
いや、そうなっちゃうわけですよ。だからね、やっぱね、国選監査法人みたいなね、こう強いね、権限を持たせることがね、一つのね、僕はね、ある意味では、その国策にはね、かなってんじゃないかと、僕ね、常々考えてるんですけどね。
これって、同じようなことって、アメリカとかヨーロッパでもあったり
するんですか？いや、ちょっとそこまで、わかりますけど、何面聞かないですよね、そこはね。
やっぱり対象となる企業の会計、企業決算の中身ですとかが信頼できるものにするためには、そのぐらいのコストは国がかけても十分見合ったコストになると考えていいわけですね。
あとやっぱりその経済犯罪に関してすごく日本は罰が軽いですよね。アメリカなんかではあるその上場企業の会社の粉飾決算なんか出て、資産100何億差し押さえで20年くらい、なんか10年から20年くらいのなんか懲役が食らったとかって言ってますからね、うん、ちょっとその辺に関しては日本ちょっと弱いなっていう気がします。
なるほど、やっぱり上場企業ってすごい公的な意味合いがありますからね。
ありますよ、やっぱり、
ね、みんなの大切なお金が回ってるわけですもんね。
いや本当そうですよ。
で、はい、そのみんなの大切なお金がどうなるのかってことで、もう一つ質問を伺いたいんですが、はいはいはい、いろいろ聞きたいさんからです。ズバリ今年10月頃から来年の参議院選まで株式相場はどう見られてますかと、まあ、強気とは思われるんですが、綺麗に上がっていくのか、それとも乱高下していくのか、どんな風に見てらっしゃいますか？
僕のね、あの頭の中の、あの将来チャートはですね、空10はですね、まあ、1万7500円から1万8500円をボックス相場に行って、うん、で10月ぐらいからじわじわじわじわじわじわじわじわ2万円に近づいていって、で来年の5月6月にはなんか1万1000円を超えて、アベノミクス
2万1000円を超えて、
で、2万2000円2万3000円というところまでですね、
2万3000円
来年の5月6月、ぐらいに私はの頭の中はそういうチャートが描かれてます。
なるほど、
それを考えるともう眠れなくて嬉しくて
ということは、今日まだ買えてない人も9月10月は買い相場が、買いのタイミングが来そうだっていうことなんですか？10月も
ここでね、もう私のね勝手な考え方ですけどね、はい、ここでね勇気出せない人はね、じゃあいつ出すのと、1万5000円まで下がるまで待つんですかと、僕2万円で買うよりよっぽど勇気いらないと思うんですけどね。
黄金の8ヶ月というような、
いや、
こんな時期と、
いや、これはね、うん、本当に僕はね、あの大きな相場が来るんじゃないかなと、
だから元気づけられました。
いや、
皆さん勇気を振り絞って、まあ、今日も下げてますがね、はい、勝っていきましょう、はい、ということで、はい、
もっとお話を伺いたいところなんですが、はい、そろそろお時間となりました。次回のご出演日は9月15日火曜日です。太蔵さん、今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーでした。